ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは NPO 法人日本セラピーブリッジ理事長藤川幸子さんです。よろしくお願いします。はい、実は藤川幸子さんは今日本セラピーブリッジとご紹介させていただいたんですが、はいはい、幸先生が考案した数色セラピーがありまして、はいはい、この数色ナビゲーター養成講座を先生のお弟子さんの藤原真理子さんから受けたというご縁で。
そうですね。ね。
はい、ありがとうございます。
ま
あ、今、数色ナビゲーターという言葉が出たんですが、うん、今日は日本セラピーブリッジの理事長ということでお越しいただいたんですが、はいはい、日本セラピーブリッジって、はい、どんな法人なんですか？
はい、はい、ありがとうございます。日本セラピーブリッジは2016年の6月に設立をしたんですけれども、はい、テーマというかコンセプトが癒しと医療をつなげて、うん、日本の心の健康を、情報と仕組みで支えるプロジェクト集団というコンセプトを持っていて、はい、なかなかこう癒しと医療ってちょっと遠いねところではあるんですけど、やっぱりその医療だけではなくて、うん、人の心とのね、はい、癒しだったりとか、あと学びみたいなところで、うん、一緒にね、こう、ケアできればいいな、うん、予防できればいいなと思って、うん、現在会員が23名いるんですけども、はい、様々な業種、業態のメンバーと、はい、細々ですが、地道に活動をしています。
はい、具体的には、はい、情報と仕組みということなんですけど、はい、どんなことをされてるんですか？
一般の方へ の健康講座みたいなのもしてるんですけど、うん、主には癒しと医療なので、クリニックの新聞、うん、患者様だけじゃなくて、あと、やっぱそのご、ね、サポートされてるご家族の方もやっぱり、健康とかね、そういったこともあると思うので、そういった方へのそのクリニックの新聞ですとか、あとは、やっぱりその医療に入る、医療のね、お手伝いをするとなると、やっぱりその心構えとか、そういったセラピスト側にも、やっぱり、大事なこう学びっていうのがあると思うので、セラピストさんの勉強会みたいなものですとか、あとは一番これからなんかちょっと力を入れたいなって思っているのが、その薬局さんで、その講座、健康講座を受けれたりとか、あとはその癒しを受けれたりする機会を持てるような活動を広めていきたいなと思って、主にこの3本柱、
はい、
あとは小冊子とかね、そういったこう執筆みたいなものもやらせていただいてます。
そう、今薬局という言葉が出たんですけど、はい、こうネットを見てたら薬局セラピー、
はい、
ね、出てきたんですが、はい、実際薬局で、はい、セラピーだからこう癒し？
そうですね、癒しですね。そうですね、癒しとかセラピーといえば、アロマセラピーが、ね、有名でしたりとか、あとはカラーセラピーとか、あとはそうですね、その本当にこうパーソナルな運動とか体操とか、あとはもうもちろんその子育ての学び、あとリフレクソロジーといったような、様々なものがあるんですけど、そういったものを薬局さんでこう提供していくっていう形を取りたいなと。
これはじゃあ、幸さんがこう中心となって、
そうですね、はい、理事長なので、私国家資格とか、私自身もこうセラピストではね、あるんですけれども、でもその国家資格っていうのに自分が施術をするよりも、それこそプロジェクト集団なので、みんなでこう企画をして、コーディネート、私の場合はコーディネートが中心で、やっていくっていうのをさせてもらっています。
言われてみると、病院って割と選ぶんですけど、薬局って、病院の隣みたいな、本当はどこ行ってもね、
そうですね、
処方箋持ってっていいんだけども、なんとなく、隣にっていう感じで、だから、いくつも内科だったらここだったり、整形だったりここっていう感じで、あんまり薬局は選んでないなって自分で思ったんですが。
ああ、そうですね。でもちょっとね、昔っていうか、私昔10年前に広島から愛知に越してきてるんですけど、その広島では PTA 会長をしていて、で、そこで、ちょっと街中だったので転勤がすごく、多くって、 って、で、必ず、転勤されてきたお母様に聞かれるのが、おすすめの病院、おすすめの薬局ないですかって聞かれるんですよ。なので、そう、病院も聞くけど、やっぱりなんかちょっとした、こう、ね、なんかあった時の、こう、相談できる場所みたいなところで、薬局の名前も出てたので、その時にはまさかそのね、薬局セラピーをしようとは、考えもしなかったのが、ふとこう、あの時のお母さんたちのね、不安とかをこう思い出して、あ、そうか、薬局って実は身近なのかもなっていうところから、ね、はい、ちょっとひらめきもいただきながら、はい。
あの、薬に頼らないって考えもあるんですけど、でもあの、そう、テレビでも見ましたけど、お抱え薬剤師さんみたいな、ね、結構今東京とかでも、あの高齢者の方がこう信頼していろいろ聞いてるっていうのもね、聞いたことあるんですが、じゃあ薬局としても嬉しいですね、自分のところで。
嬉しいと思うんですよね、やっぱりなんかその地域にやっぱりこう役立っていく、地域の中に入っていく、まあ、一応その薬局セラピーの私の思いとしては、その町の中の保健室っていう意味で薬局さんがあるといいなと思ってて、
そうですね、
そうなんです。保健室だとそのね、学校でよく子供がさ、あの絆創膏とかね、あとはちょっと
用もないのに、
ね、用もないのに行けるけど、なんかそこで行くとちょっとホッとするみたいな感じのところが気楽にね、行ければその薬局さんも多分その地域にね、貢献もできるし、また違った形で、なんかこう健康というものをね、提供できるんじゃないかなって、勝手に妄想しながら、でも確実にやっていきたいなと思って活動しています。
これはだから、あの、もしも薬局さんがこう、うちに来てくださいって依頼があれば、
そうですね。はい。
そこに行って、で、こうテーマを決めてって感じなんですか？
そうですね。あの、お話をお伺いして、そのイベントがいいのか、その講座がいいのか、あの、いろいろお話しして、はい。で、どういった形にしたいのかっていう、もう、もしかしたらそのクラフトが良かったりとか、いろいろあると思うので、そういったのをお話しさせてもらって。
そうすると、そこに病気とか関係ない方も集まって、
そうですね。
あ、ここの薬局こういうことやってるんだっていう、そういうこう、きっかけに。
そうですね。そうするとなんか、見守られてる感もあると思うんですよね、その子供にしてもそのお母様にしても、なんかあのやっぱ不安じゃないですか日々、でどこに相談していいかわからないっていう時に、ちょっとそういったものに、あのをやってる薬局屋さんがあるってわかるだけで、あ、なんかちょっと安心感というか、違うかなって、そういうのもね、ちょっと届けたいなとは思っています。
あのホームページを見たら茨城って書いてあったんですが、関東でももう本当に全国。
そうですね、あの実はあの私は NPO の理事長をさせてもらってて、で副理事長が薬局の薬剤師で経営者なんですね、で、あのやっぱりその新しいことなので、あの本当のところね、あの、どんなふうにこう地域にお役に立てるかっていうのもあって、あの1年ぐらいその、まあ、なんていうのかな、お試しみたいな感じで、させてもらっていて、で、すごく集客をするわけではないんですけど、やっぱり確実に毎月、行うことで、今度いつあるのって言われたりとか、あとこの間初めて、その、お子様連れでね、お母様がいらしてて、あ、なんかやっと、その、最初のね、その転勤族に聞かれたお母さんとのこう姿が重なるという、っていうのもあって、で、やってるんです。で、なんか新しいことのように思うんですけど、実は調べると、あの、私の地元、あの、もともと前にいた広島でやってたり、沖縄でやってたり、実はやってたってことが、
わかった。
そう、わかったんです。ちょっとショックでしたけどね。なんかちょっと新しいものを掴んだ気がしたのに、
やってたんだ。
やってたんじゃん、みたいな。
でもまたつなげていくっていう意味でもね、大事ですよね。
そうですね。どこでもできるね、地域限らずできることなので、なんか広がっていけばいいなとは思っています。
じゃあやってほしいという薬局の方は、
ぜひ
よろしくお願いします。そしてね、今広島の話が出て、PTA 会長という話出たんですが、じゃあ幸さんの今の原点って広島にあるんですかね。やっぱり PTA 会長をやったことが。
なんかもともと、ちょっとあの本当にあの子供の頃の話になるんですけど、私父親がすごいマッチ自営業していて、あのマッチ、子供と一緒に街を作るみたいなの、すごく
街
作りみたいなのが、今で言うね、今はその時は思わなかったけど、だからそのなんか子供を主役にした、なんかこう、夏祭りとか、そういうのを企画して、一番に立ち上げてて、で、私長女だったので、 なんかそれに駆り出されてたわ。
あ、
宣伝官に乗れとか言われたりとか
知らないうちに、
そう、
もう社会と、
う
ん、
そうですね、
密着に、
うん、でそれがなんか原点で、なんかいろんなところに行っていくと、なんかそのそうですね、町づくりに関わることだったりとか、ボランティア活動やったりとかしてって、でまあそれの多分一番の、あ、そうか、私あの PTA 会長はね、子供ができた時にね宣言したんですよ、PTA 会長になるって。
すごい、
ってお友達が言ってたらしい、うん、だからそれはやっぱり、ね、
有言実行で、
はい、なんか、なんかそうですね、町づくりというか地域を良くするためには、うん、やっぱり PTA 会長なのかなって思って、
でそこからまた広がりができ
たんですね。そうですね。そこで、まあ、PTA 会長になるためにやっぱりその子ども会だったりとか、うん、その地域のね、うん、お役とかさせてもらったり、うん、まあ、幼稚園の保護者会とかもやったりとかして、はい、でそこからだんだんこう広がって、であと、まあ、まあ勉強会とか好きなので、お母さんたちを集めて、本当も自主開催ですけど、ママ塾みたいなのを月1回開いてたりとか、
広島で。
で
愛知に来てからは、あまりまだつながりはないですよね、愛知の方たちと。
それがそのたまたまね、あの広島で私がママ塾をやってるのを聞いてて、行きたかった人、ママが愛知に転勤になっていて、サッさん来るんだったらうちでやってくれないっていうので、愛知も実は2年3年ぐらいママ塾やってましたね。
あの今でこそ、こうママの活動ってすごく活発なんですけど、当時はまだあんまりですよね、
なかったですね。そう、なんかイベントもなかったし、もちろんそのちっちゃいものはあったのかもしれないですけど、こんなに今みたいにね、こうクローズアップされるというか、なかったような気がします。
じゃあその走りですね、
かっこいいですね。そうですね、
ね、でも、はい、いろいろ苦労、娘さんがいじめにあったりとかもあったんですよね。
そうですね、なんかこう、そのなんていうか、すごいこう目に見た大きないじめというよりも、やっぱりその、まあ、言葉にね、心ない言葉をかけられたりとかって言って、その大きいちっちゃいじゃなくて、本人がどうね傷つくかっていうのがやっぱ問題だとは思うんですけど、まあそれで、まあ、傷ついてしまって、まあリスクをしてしまったりとかっていうのはあったんですけども、でもその前々からそのママ塾で勉強してたおかげで、全く動じなかったんですよね、私、対処の仕方が分かってたというか、関わり方も含めて、なのでそういった意味で、そのお母さんがね、ママがね、学んでおくとか、その何かあった、何もなければいいんだけど、何かあった時のこう初動として、なんかこう関われることみたいな、何ていうかな、お手伝いできることっていうのはやっぱりこう常に、好きで学んでたけど、いざ何かあった時に、あ、こんなにも迷わないで済むので、ね、その本人に目が向けれるじゃないですか、っていうことを体験したので、あ、なんかこういう、心構えというかはね、大事なのかなっていうのもあって、それもちょっと NPO もね、立ち上げたのも、まあ、いろいろこう流れはありますが、結局はやっぱその娘のことがきっかけだったかもしれないですね。
だって実は俳句界の断蜜って言われてるんですけど、俳句ってやっぱり言葉じゃないですか。で、ね、まあ、いじめにあったっていう話あったんですけど、やっぱり言葉ってすごくこう大事、狂気にもなるし、
そうですね、
使い方って本当に発しちゃった言葉ってこう消えないというか、
そうですね、なのでなんかそれも良かったんですよね。なんかその言葉にするってことを、なんかこうやっぱこう諦めずにいたので、その娘のがいかにこう言葉にねしていくかっていうのは、多分幼い頃から私も意識はしていたと思うし、でなんかその PT 会長してた時のね、校長先生が、子供にいいからって言って、その1年間だけだったかな、当初でね、五七五をね募集してたっていうのがあって、それになんかこう娘が、出して、
で
学校で、校長先生に選ばれて嬉しかったっていうのがふっとその時に出たんですよ。なので、あ、この子はもしかしたら文章にすることで気持ちがね、こう支えられるのかもしれないと思って、いろいろもそのね、セラピーとかも知ってましたけど、要は結局彼女は一番その言葉にする、文章にするっていうところで、自分の気持ちの整理をして、だんだんこう 力をつけていったっていうところはあるので、
それは自分の思いをどんどん言葉にしていく、
う
ん、
そうですね、言葉とか、うん、あとはまあ、あのそうですね、文章みたいなものとか物語みたいなもので、うん、ただまあ物語セラピーっていうのもあったりとか、やっぱ、あるらしいんですけど、なんかっていうのがあって、で実はこう好きでやってたことが癒しにつながってたりとかっていうのもあるなっていうのが分かって、
じゃあ自分の好きなものを見つけるってすごく大事、
ね、うん、そうですね、見つける、気づく、気づかせてあげるとか、うん、だからあの、ね、それこそちっちゃい時にさ夢中になってたことを何かの拍子にこうやめてしまうこともあると思うけど、なんかこうちょっとね心が痛んだなと思った時に、あ、その本人はが思い出してね、あの取り掛かればいいんだけど、もしかしたらその大人の方ね、あのご家族の方の方が知ってるパターンもあると思うから、あ、そういえばなんかこう昔絵描くの好きだったなっていうのをそのね親の親御さんが思い出せば、ちょっとそういった環境を作ってあげるとかすると、もしかしたらそれが癒しにねつながっていくのかななんて思ってみたりしますね。
それまでの道のりっていうか、いろんなスキルをこう幸さん身につけていらっしゃるんですけど、それってどんなところから始まって、もういくつもありますよね。
ありますね、色だったり、その数比ね、さっき言われたこの数色も、その数比術という、まあ、生年月日とかね、名前からの導きから、そのメッセージとか、それをまあ色に変換してっていうのもあって、はい、カラーセラピストとかもやってたんですけど、でも、もともとはね、すごいなんか、世のため、人のためではなくって、普通にこう相談されるじゃないですか、これどう思う、ああ、もう、どうって。
昔からこう相談されるタイプ。
あります。それで私的には絶対これ間違いないっていう回答を言うんですけど、でもなんか言われた方は、それは幸さんだからじゃないってやっぱ言うじゃないですか、でカチンと切って、じゃあちゃんとしたなんかまあ根拠みたいなものがあればいいのって思って、生年月日だと間違いないじゃないですか、で色だと自分が選んでるじゃないですか、なら私の言葉じゃ、同じ言葉を言うんでも、それに基づいて話をすると、納得感が違うなと思って入ったのが、実はこのセラピストの業界に入ったのは実はそこがスタートなんですよ、なので別に私は何かに癒されたわけでも、占いとかは好きだったけど、別にそこでこうなんかこう気づきとかっていうよりも、そう言われること、言われて相談されることに対して、なんか根拠が、ね、あったら、その人はもっと納得するんだろうなって思って、実はこの世界に入ったので、
で皆さんやっぱり納得されて、
そうですね、そういった意味ではなんかこういかになんか腑に落としていただくかって、やっぱその感情をねこう動かすのも大事なんだけど、やっぱりこう要はなぜこうなるかみたいなのが、どういった形でもいいので、一つこう根拠となるものがあると人はこう腑に落としやすくなるんだなっていうのもやっぱり分かってるので、なので意外とこう私こう左脳というか、ロジックな人間、ロジカルな人間なのって言われたりするのは、そうなんです。なので、
お子さんお二人で
したっけ。そうですね、男の子と女の子と二人います。
お子さんに対しても、やっぱりちょっと分析しながら、
全くしない。そうなんです。本当に、ね、なんかその数色とかもなんか子育てに役立ちましたとかってすごく感謝されるんですけど、実は私自体はそんなに子供に、やってるわけではなくて、ただ私はなんか子供はよくが好きかって言われるとそんなに好きかなっていう感じなんですけど、なんか人が育っていく過程を見るのはすごく好きで、なのでこう育成、育つっていうことにすごい興味があって、こう学びとか、あとそう、子供たちには悪いけど、題材みたいな感じでこう見させてもらってる感じです。
私よく聞いたことがあるのは、育てるってすっごく人間として大事なことで、で子育てももちろんなんだけど、子供ってこう結婚してない人もいるし、子供のいない人もいるじゃないですか、そういう人は部下を育てるとか、なんかこう何かを育てるってすごく大事で、人間力が高まるって言って、
そうなんですか、じゃあちょっとは高まったのかな。
高まってますよね、
だからそういった意味ではね、本当になんかそうですね、なんか 育てるのは好きですね。なんか、まあ、おこがましいですね。育ててるっていうのって、おこがましいですけど、でも、多分趣味かもしれない、ないですね。
だって、どうしても、こう、自分がやった方が早いし、分かってるからって思うけど、あえて人に任せるとかね、それも大事ですよね。
そうですね。で、あとはね、意外と、自分ができない人って知ってるからかもしれないです、私。
あ、そうなんですか。
うん、意外と、そうです、人間力はあるかもしれないんですけど自分で言っちゃいますけど、でもなんかこうで自分ができることってあんまりなくって、よく見るとなんかこう周りの人の方がすごくって、でもうそれがコンプレックスというよりもなんかこう尊敬に変わっているので、なんかそれならこれをこの素敵ななんかこうスキルをもっとこういう風にね育てると、なんか素敵な社会になるのにっていう風にこうなんか着せ替えというかアレンジするのが好きで、もしかしたらそれがこう育てるってことにねつながっていくのかなと思うし、でまあ子供もだからそういった意味ではなんかこう見て、あこうなると面白いなとか言いながら
育ててきた、
育ててきたって感じがしますね。子供に聞いたことがないから分かんないですけど、
イケメンの息子さんとね、
可愛い、ね、そうあのジャニーズって言ってますよ、ね、
ね、ジ
ャニーズ、我が家のジャニーズって言ってますよ、うちの息子のことは。
嬉しそうに息子さんの話をねされるところがまた
可愛い、
ね、
可愛い。
でも今福祉の、
そうですね、今福祉の ね病院の関係のねお仕事をさせて、介護かの関係させていただいてるんですけど、まあ、それも縁があって ねさせていただいていて、なんか不思議だなと思って、
ね、
私がこの癒しと医療をねつなげる活動をし始めて、でまさか息子がそういったね、あの介護の方のね、あのお仕事に就くとは思わなかったし、で、まあ、娘もねそうやってこう、まあ、書くことですけど、まあ、癒しにねこうつながって徐々にこう回復していって、こう社会人になっていく様を見ると、あなんか子どもたちがこう癒しと医療をねつなげてくれる、こうなんかそれこそね育ててきたつもりだけど、私が育ててもらってるのかもななんて今話しててちょっと思いました。
本当ですね。そういえばなんか小さい頃こう、幼児教室かな、あの、まあ、上の子うち障害があるんですけど、その先生にね、体をもっとマッサージしてあげなさいって言われて、で手当てっていうのはねって言われて、やっぱり手をこう当ててねさすってあげたりっていうので、だいぶなんかこう、例えばうちすごい病気がちだったんですけど、熱がある時とかもやっぱりもう違うよって言われて、それも癒しですよね。
癒しだと思います。やっぱりもう手はね、あのもう触れられるだけで人ってなんか救われるというか安心するじゃないですか。で多分きっとあの触っていただもらってる方もそうですけど、多分触ってる方も安心するじゃないですか。これ多分あのホルモンの関係で、まあ、多分オキシトシンっていうホルモンの関係なんですけど、出てくることで多分お互いがこう癒し癒されてる関係になって、
なるほど、癒してるつもりが自分も癒されてるっていう、
そうですね。そうするとやっぱこう自分のケアもにもなるし、癒して側の方が元気であれば、やっぱりそのねこうそのねこう看病っていうかね、サポートする方へもね落ち着いてできるじゃないですか。
癒す側も元気じゃないといけないんですね。
そうですね。やっぱり癒す側が癒されてないと、やっぱりこう、まあ、なんていうのかな、愛とかねそういったものってさ、なんかこう枯渇してると欲しい欲しいになっちゃうけど、溢れてたらその先でいくらでもこう変換できるじゃないですか。
そうですね。余裕があるというか、ゆとりが、
そうですそうです。だからなんか愛が溢れた先でなんかそういう癒しとかが、あの起きていくのかななんて思いながら、なのでやっぱりこうあの自らをこう大事にね癒して欲しいなっていうのは、セラピストさんだけではなくて、やっぱその普段ね頑張ってらっしゃる親御さんにもやっぱ思うことなので、
そっか、だから、あの周りを大切に思うにはまずは自分っていうことですよね。
そうですね。
だから介護されてる方たちって、あの、まあ、疲れてる方も多いと思うんだけど、なんかのこうきっかけで自分にゆとりをというかね、ご褒美の時間っていうのは大切ですよね。
いると思います。なんかそのご褒美の時間の一つにね、なんかこうセラピーとかさ癒しみたいなものがねお手伝いできればね、いいななんていうのは本当に 思いますね。まあ、知ってほしいですね。そういったものがあるんだよってまずは知ってもらうことで、あ、なんか、いいんだみたいな、自分にやっぱりね、頑張らなくちゃいけないとか、私がしなきゃいけないってやっぱ思っちゃうと思うので、癒されていいんだよとか、こういったものがあるんだよっていうのも一緒に伝えられたらいいなと思っています。
これじゃあ、NPO 法人日本セラピーブリッジで検索をすれば、
そうですね。はい。
あと、藤川幸子と検索してもいろいろ出てきますね。
はい、出てくると思います。なので、もう、なんていうの、コンタクトはお好きなようにということで。
お好きなように。
はい。
藤川、藤は草冠の
三本川で。
藤に川に、幸の差は人弁に左、はい。で、汁の下に火を書いて。はい、で
子供の子、
はい、藤川幸子と検索していただくか、はい、まあ、日本セラピーブリッジと検索していただいても情報を得ることができます。はい、ね、まあ、日本セラピーブリッジ以外のことでもいいんですが、うん、なんかちょっとこう宣伝しておきたいとか、これは聞いてる方に、うん、知ってほしいなっていうことがあったら、
宣伝を聞いてほしいなってこと。
はい、あとなんかこう幸せに生きるヒントとかね。
ああ、幸せに生きるヒントか。すごい大事にしたいなと思うのは、まあ、その言葉にね、心ない言葉にこう傷ついてね、その娘とかなってしまったけど、でもやっぱりさっき友美さんに言われたように、やっぱり言葉って人を傷つけもするけど、やっぱりその、人を癒したりとか力づけることもできるじゃないですか。なので私はなんか言葉と相思相愛になってほしいなってすごく思っていて、なのでなんかこう自分の思いを言葉にすることを諦めないでほしいなと思うのと、なんか言葉に気づくことは自分に気づくこと、自分の心に気づくことだと思っているので、なんか言葉にするのは難しいし、言語化とかやっぱその俳句してるとね、言語化とか難しいって言われれるんですけど、でもやっぱ諦めないで、なんか言葉を見つけてほしいな、自分の言葉を、なんか言葉をケアしてほしいなってすっごい思います。
いやー、なんかちょっと今心に響きましたけど、言葉と相思相愛、
はい、これはもう絶対絶対、そうするとなんかこう未来も結局なんか言葉にすることで、人が寄ってくるし、伝わり合うじゃないですか、価値観とかも。なのでなんかで、ね、言葉にすることで違和感とかもね、いろいろ出てくるから、その違和感とかもこういろいろこう感じ取りながら自分の言葉を見つけていくっていうことをなんか諦めないでほしいなってすごく思います。
そうですね、なんか芸能ネタになっちゃうんですけど、はい、南海キャンディーズのね、まあ、山ちゃんの結婚もびっくりですけど、山ちゃんとしずちゃんってすっごく仲悪い時があって、でもこうやって、こう多分すごい山ちゃんもひどいこといっぱい言ったって、でもこんな風にキューピッドになって、あ、なんか人ってこうやり直しができるじゃないですけど、多分ね、そこまで壊れてなかったから、お互いの芸を認めるとかそういうところがあったからってことはあるかもしれないんですけど、なんかこう発した言葉って戻らないっていう、さっきそう言ったんですけど、もしかしたらそれ以上の愛のある言葉をかければ、ねえ、こうね、それすごいちょっと今ふと、
だと思います。本当に、
思いました。
はい、
ね、アゲージョっていう言葉もねよく使いますけど、アゲージョって女子力上げるって意味ですかってよくわかんない。
昔で言うね、こう揚げまん女性というのがあるじゃないですか。それをで今は笑顔にもしてるんですけど、ソーシャルアゲージョって言葉を使っていて、社会を上げる女たちというのをテーマに、はい、
そうなんです。ソーシャルアゲージョラボラトリー
っていうのが
社会を挙げる女性研究所の所長も
やって所長もやってるのでそれも話すのも長いので
もう何を紹介していいかわからない感じだったんですけど、
何やってる人なんだってこと
になっちゃうので、素晴らしいですね。でももうたくさんの人が本当に幸さんを、幸先生って私呼んでるんですけど、皆さんが信頼されてね、本当に慕ってらっしゃるので、それって今までの生き方にあるのかなというふうに思いますね。はい、ぜひですね、まあ、薬局セラピーを含め、癒しと医療をつなげ、日本の心の健康を支える場作りということですよね。日本セラピーブリッジ、ぜひ皆さん知ってください。そして 和弘セラピーとかね、ナビゲーターなってみたい方はまた藤川幸子さん検索をしていただいて、ぜひ皆さんもつながっていただきたいと思います。私も言葉を発する身ですので、ちょっとね、まあ、いつももちろん言葉を大事にはしてるんですけど、うん、またちょっと今お話を伺ったことで引き締めて、気を引き締めて、言葉をこれからも発していきたいと思います。ぜひね、また遊びに来てください。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日のゲストは NPO 法人日本セラピーブリッジ理事長藤川幸子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。